大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週間予報を見ますと、また来週にかけては長野県北部雪が降りそうな日もありますけども、日中お日様が出て気温が 7,8 度まで上がるような日は、2月の日差しって結構あったかいですよね。寒暖の差が大きいようですから、コロナは少し下火になったように思えますけども、風邪はもちろんですが、インフルエンザにも気をつけて過ごしましょうね。さて、このところスーパーやコンビニに入りますと、節分のあの恵方巻き競争曲が終わって、今度はバレンタインデーのチョコレート大会になってますよね。そういえば先日、とある大型ショッピングモールのチョコレート売り場では、 BGM になんと国生さゆりのバレンタインキスが流れてましてね、おいおい、もう35年以上前の曲じゃんと苦笑いしながら通り過ぎたんですけども、その後調べてみたら1986年の曲ですからね、正確には37年前ですよね。それ以降バレンタインデーを歌ってヒットした曲って考えてみれば思い浮かばないな。新しいのって出てこないもんですかね。そうそう、今週今日の昭和の歌声インデックスのコーナーはおにゃんこクラブですけども、誰かのソロの曲は書けなくて、グループ全体で歌った3曲を書けるんですけども、何がかかるかはお楽しみにということで、まあ世の中、卵だ牛乳だといろんなものが値上がりして景気も良くないなんていうニュースもね、耳にしますけども、バレンタインのチョコレートの売れ行きなんかはどうなんでしょうかね。自分が食べる用のチョコとか友チョコなんてのは相変わらず売れてるんでしょうかね。と、まあそんな景気が良くないっていう話はよく聞く一方で、最近私気づいたんですけどもね、長野の市街地でも松本でも割と古い家が壊されて更地になったかなと思ってると、そこに新しい家が 2,3 軒建ちまして、小学生と幼稚園の子供が2人ぐらいいるような、30代後半から40代前半ぐらいの若い親が住んでいるなんていう、そんな家をよく見るんですけどもね。そういう意味では住宅建築業界なんかは結構景気がいいんじゃないですかね。そういう若い世代が持ち家を建てることが多いっていうのは決して悪いことじゃないと思うんですけどね。うちの近所でもね、子供を保育園へ送り迎えするのは大変でしょうけども、庭先で子供たちが遊んでいてキャッキャと声が聞こえるなんていうのは、少しうちの町内も活気が出てきたように感じるんですけどね。あなたがお住まいのところはいかがでしょうか。そうやって世の中少しお金が回り始めて景気が上向いてきているんだとしたら、いいことだと思うんですけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、今週の1曲目はイントロがありませんから曲紹介が先です。 TRF 冬の曲といえばこれ、1994年の今頃ヒットしていました、寒い夜だから。もう30年近く前の曲なんですね。今週の1曲目はかなり懐かしめの TRF 寒い夜だからでした。
蔵出しコレクション。
さて、今年2023年は長野オリンピックが開かれて25周年というアニバーサリーの年なんですけども、開会式のあった日2月7日は今週火曜日だったんですけどね、特に何か記念のイベントなんかも開かれていないようで、まあ四半世紀の区切りなんてのはそんなもんなんだろうっていうのが地元の空気なんでしょうかね。この番組としては長野オリンピックにちなんだ曲は来週のこのコーナーで取り上げることにしまして、今週はその前に日本で開催された冬のオリンピックといえば札幌大会、そのテーマ曲だった虹と雪のバラードを、こんな人が歌ってるんだっていうのを最近見つけましたんで、それを聞いていただきましょうか。誰あろう、松山千春さんが歌っています。札幌オリンピックは1972年昭和47年の2月に開かれていますんで、1955年昭和30年生まれの千春さんは当然デビューする前です。その5年後、1977年昭和52年の旅立ちがデビュー曲ですからね。札幌オリンピックの時は北海道の田舎の阿諸路高校の2年生だったんです。虹と雪のバラードはトワエモアの曲だと、まあ日本人の 99.9% は思っているでしょうけども、実は何組もの歌手やグループの共作だったんですね。他にはピンキーとキラーズや真泉淳、菅原洋一、 それに相良直美、ジャッキー吉川とブルーコメッツといった人たちがそれぞれレコードを出していたんですけども、結果として一番売れたのがトワエモアの曲で、レコードは23万枚のヒットになりました。札幌オリンピック直前の1971年の大晦日、 NHK の紅白歌合戦でもトワエモアが披露しているんですね。虹と雪のバラードの制作は NHK が主導しまして、まず札幌在住の整形外科医で詩人でもある川村文一郎さんという人に作詞を依頼しています。通りで普通の歌謡曲にしては詩が文学的で難しいですよね。虹の地平を歩み出て影たちが近づく、手を取り合ってから始まりまして、僕らは呼ぶ溢れる夢に、あの星たちの間にって、わかるようでなかなか理解しにくい、そんな歌詞ですよね。作曲したのはグループサウンズのタイガースやテンプターズ、その後はこの間インデックスで取り上げました赤い鳥とかトワエモアにも曲を書いていて、ヒット曲も多い上に、当時ユーミン荒井由実さんを発掘してデビューさせた村井邦彦さんです。さて、さっき紹介したように高校2年生だった松山千春さんは、デビュー2年目の1978年昭和53年に出した季節の中でが大ヒットして、人気アーティストになってからのことは多くの方ご存知だと思うんですけどね。最近と言ってもいいでしょうか、5年前2018年に北の歌たちという5曲入りのカバーアルバムを出していまして、その中に虹と雪のバラードが収められています。他に入っている曲は高倉健さんの網走番外地、北島三郎さんの風雪流れ旅、バーブ佐竹さんのネオン川、それに藤恵子さんの夢は夜開くが入っているんですけども、こう並ぶと一曲だけ異色の存在ですよね。では松山千春さんが歌う虹と雪のバラードをどうぞ。まるで誰かが千春さんのモノマネをしているかのような、いかにもという千春節ですよね。今週の蔵出しは松山千春さんの虹と雪のバラードでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、時代劇を取り上げるのはちょっと久しぶりですかね、豊川悦司主演の仕掛け人藤枝梅安です。この名前懐かしいっていう世代の方も多いでしょうかね。私もその一人なんですけども、1972年昭和47年ですから、今から51年も前になるんですけども、あの人気テレビドラマ必殺シリーズの原点ともいえる緒方健さん主演で始まった仕掛け人梅安が映画として復活しました。原作は他に鬼平犯科帳や真田太平記でおなじみの池波正太郎さんなんですけども、今年はその池波さんの生誕100年という年にあたるそうで、仕掛け人梅安は2作作られまして、こちらが1作目、そして4月には続編が公開されます。今回主役の梅安を演じるのは豊永通、豊川悦司さんなんですけどね、彼は私よりも4つ年下なんで、緒方健さんのドラマは小学校6年生の時に見たそうです。当時ドラマの仕掛け人は子供にも人気がありましたからね、豊川悦司さんも緒方健さんのファンになって、俳優として駆け出しの頃は緒方さんに可愛がってもらったということもありまして、今回の出演依頼を快諾したんだそうですよ。まあ今更仕掛け人のことを詳しく説明する必要もないとは思うんですけども、簡単に言えば、世の中に生かしておいてはためにならないような悪事を働くやつを闇に葬る暗殺者と言ったらいいかな。豊永通扮する藤枝梅安は、表の仕事は針で病を治す針医者なんですけどもね、裏では殺しを金で請け負う非常な家業に手を染めています。もちろん狙いは悪人だけなんですけども。そしてテレビドラマでは林余一さんが演じていた幼児職人の彦次郎には片岡愛之助、こちらも仕掛け人の一人です。物語は江戸の下町にある料理屋万七の周辺で起きるいろんな事件に関わっている黒幕を追い詰めるために、梅安と彦次郎が仕掛け人として次々悪人を成敗していきます。特に今回その料理屋の女将、おみのを演じている天海祐希がね、まあ渾身の演技と言ってもいいぐらいとっても良かったですね。他にも柳葉敏郎、菅野美穂、板尾いつじに早乙女太一、六角精児、小林薫といった豪華な配役です。仕掛け人というからには派手な音楽に乗せて殺しのシーンも刺激的ですごいんだろうと思うでしょうけども、違うんですよ。今回は実に淡々と、決して劇画的な描き方はしていません。 そんな中、唯一ほんわかと笑いを誘ってくれるのが、バイアンの住まいで飯炊きの仕事をしている高畑敦子。今回もね、また違ったいい味を出しています。次回作は4月7日の公開なんですけども、それまでにもし機会がありましたら、真田一族のことを調べるために上田を何度も訪れていて縁がある池波正太郎真田太平記館、上田にありますからね、ぜひ行ってみてください。池波さんの資料もたくさん置いてありますから、映画もより深く感じられると思いますよ。今週ご紹介した新作映画は、豊川悦司主演の仕掛け人藤枝梅安でした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーション。1階の売店からのご案内です。ヨーロッパナンバーワンのカフェブランドコスターコーヒー、最近はペットボトルで販売しているのも見かけますよね。そのコスタコーヒーの入れたてが長野グランドシネマズで飲めるんです。人気商品はスタンダードなオリジナルブレンドコーヒーやカフェラテですが、グラシネおすすめの一杯はフラットホワイト。牛乳とコーヒーが半々で入っていまして、すっきりした味わいとほんのりとした苦味が絶妙のハーモニーですよ。グラシネにお越しの際は映画と一緒にぜひ入れたてのコスタコーヒーをご堪能ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、先週長野市のハージ・ジョリソンさんからいただいたリクエスト曲、山本達彦さんのラストグッバイが主題歌に使われていた映画、石原良純さん主演の教団を取り上げましょうかね。ちゃんと予告までしましたからね。先週もちらっと触れたんですけども、今はバラエティ番組のコメンテーターとしてよくテレビで顔を見る石原良純さんですけども、気象予報士の資格は1997年に取っているんですって。でも最近はお天気の話とは関係なくいろんな番組に出ているようですけどもね。芸能活動のスタートは俳優だったんです。この映画でデビューしているんですね。1962年昭和37年の1月15日に、去年亡くなった石原慎太郎さんの次男として神奈川県の逗子市で生まれていますから、先日61歳になったばかりです。当然石原裕次郎さんは叔父にあたります。小学校から大学までずっと慶応なんですけども、1982年昭和57年20歳の時に、その慶応大学病院に入院していた裕次郎さんのお見舞いに行ったのをきっかけにしまして、映画関係のスタッフから俳優をやってみないかと誘いを受けたんだそうです。そこで石原プロモーションに所属しまして、新人ながらいきなり映画教団でデビューして、この年度の日本アカデミー賞の新人賞も獲得しています。教団という作品、調べてみたらサスペンスアクションなんですね。伊豆や湘南など海でのロケの他に、八ヶ岳山麓でも撮影されていまして、長野県警の刑事としては田中邦衛さん、古谷一行さんも出演しています。他には古尾谷正人、高木美代、秋吉久美子、平美希次郎、勝野博といったベテランが脇を固めているんですけども、石原良純さんは親の七光、叔父の七光とかいろいろ言われたりもしたようですけどもね。まあ正直言いますと、話題になった割にはお客さんが入らず、わずか2週間で上映が打ち切られてしまっています。なので映画自体は知っている人、見た人が少ないんですね。その後、俳優としては当然石原プロ制作の西部警察や太陽に吠えろには出演していますし、 NHK の大河ドラマでは真田広之主演の太平記、滝沢秀幸主演の義経、また妻夫木聡の天地人などにも出ているんですね。さて、その映画教団の主題歌ラストグッバイを歌っていた山本達彦さんですけども、こちらは1954年昭和29年の3月、東京新宿生まれで、成蹊大学在学中にオレンジというバンドをやっていまして、プロデビューもしているんですけども、卒業した後1978年昭和53年にソロデビューしています。ただなかなかヒット曲には恵まれなくて、ようやく1982年10枚目のシングルとして出したラストグッバイが、レコードは7万1000枚売れています。初めてオリコンのチャートベスト100に入ったのがこれだったんですね。最高ランクは40位でした。山本達彦さん、ラストグッバイ。その後、これを上回るヒットになったのは、3年後の85年、7万3000枚セールスでオリコン29位まで上がった夏の愛人だけでしたね。来月69歳になるんですけども、ウェブサイトも作っていて、ライブ活動などをしていることがわかります。 今も現役。今週のタイムスリップムービーヒッツは、石原良純さんのデビュー映画、教団の主題歌。山本達彦さん、ラストグッバイでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずはさっき山本達彦さんの曲リクエストにお答えしました長野市のハージ・ジョリソンさんです。山本達彦さんの曲楽しみにしています。そういえば先週のメッセージには聞けば大岩さんもああこの曲だったかってわかると思いますけどってお書きでしたけども聞いても覚えていませんでした。どうしてなんだろうな当時もうね私駆け出しの頃で大阪の局で深夜放送をやっていたんですけども、そういえば先週昭和の歌声インデックスで特集された池田聡さんですがはいはいもう 5,6 年前になりますけども杉山清隆さん中西慶三さん池田聡さんというメンバーで須坂にジョイントライブで来られたことがありまして3人とも好きだったんでもちろん行きました、3人ともまだまだ声に張りがあってさすがだなと思いました。どなたも高音が素敵でしたね。そう NHK の歌コンとか今はベテランの歌手が出るような歌番組ってとってもテレビで少なくなってしまいましたけどねたまに見るとあれこの人若い頃と同じキーだとちょっと辛いよなっていう方たまにいますもんね、池田さんは他の二人に比べてちょっとおとなしかったですね。中でも中西慶三さんはとっても元気でした。かっこ笑い私中西慶三さんともう15年ぐらい前になりますかね仕事をご一緒したことがありますけどあの頃から年の割には元気でしたもんね、その慶三さんですがその時はとっても丸ポチャでしたがその後2年前に今度は慶三さんのソロのライブに行った時には驚くくらいのスリムな体型に変化しておられました。びっくりでしたけどもどうやって痩せたのか教えてほしかったです。ボヨヨン行進曲も歌ってくれて楽しかったです。あ、NHK のお母さんと一緒の曲ですよね。あれ中西慶三さんが作ったと知った時にはちょっと驚きでしたけどもね知らない人でもウケるでしょうね。続いてはラジオネームアルプス車窓さんです。番組の大岩さんのナレーションのグラシネのホームページへの掲載先週は私が知る中で最速記録更新の当日土曜日の夜に楽しませてもらいました。担当のスタッフの方ありがとうございます。一週間で一番ゆっくりできる時に聞けてありがたかったですといただきまして、そういえば私も元のデータをお送りするのが割と早い時間だったと思いますんでね、そういったことも影響してるのかな。これからも土曜日のオンエアが終わった後、なるべく早い時間にデータを送ることにしましょう。さて番組でこのところ大岩さんが触れているカキフライに関して一つを何でしょう。松本方面で新聞と一緒に入ってくるタウン紙の2月7日付のものに柿三昧膳なるものが広告として載っていました。松本のあずさ川のお店ですが柿フライだけでなく柿ポン酢に柿の炊き込みご飯などでした。この広告を見て大岩さんなら水膳なのかなとね、よだれが垂れるの水膳ですよねと想像してしまいました。残念私その広告見逃してます。大岩さんは柿フライ以外の柿料理もお好きなんでしょうか。いや生はもちろんですけどもね、自分でよく作るのはバターとみりんだけで炒めるソテー。みりんがねカラメルのようにね絡むんですよ。シャレじゃないですけども、たまに気が向いた時には作っています。もちろん牡蠣の炊き込みご飯、想像するとよだれが出そうですけどもね。それから今でも忘れられないのが、ストレートに言っちゃいますと松本の浅間温泉にあったと過去形なんですけども、あるお蕎麦屋さんで出してくれた牡蠣そばっていうのがね、フライじゃなくて天ぷらにしてくれたのがかけそばの具になってるんですけどね、これがとても美味しかったんですけども、息子さんの代になってから閉まってしまいました。もうあれが食べられないんだなと思うとね、冬場いつもかきそば食べたいと思うんですけどもね、どっかのお蕎麦屋さんでやってくれませんかね。多少値段は高くても食べに行きます。続いては長野市の猫道探検隊さんです。先週アバター 3D が話題になっていましたが、はいはい、私もというより世界中の人たちもアバターが 3D 映画ではダントツだと思っているはずですね。クエスチョンマークがついてますけどもね。ではそれ以外の作品となると何でしょうか。一時的に 3D 映画結構流行って何本か見ましたけどもね。猫道さんは、私が好きな 3D 映画はオールウェイズ三丁目の夕日です。意外なところへ来ましたね。上映前はなんで 3D なのと思っていましたが、オープニングの東京タワーのてっぺんに刺さりそうなシーンと、森山未来さんが演じる先生が鈴木陽斗に画面の外までぶっ飛ばされるシーンが 3D を上手に使って面白さも加わって印象に残っています。 あ、鈴木大斗にっていうのは、キレると怖い鈴木大斗のご主人、堤真一さんがやってましたよね。さすがに山崎隆監督の作品っていうところでしょうかね。例えば今だったら、許可を取ってドローンを飛ばして、東京タワーのてっぺんからの映像って、実写で撮れないわけではないですけども、あの時代はドローンの撮影ってできなかったでしょうからね。3D で作ってるわけですよ。言われてみればそうですよね。ちなみに大岩さんが好きな 3D 作品は何ですか？喋ってるうちに思い出しましたけども、ジョニー・デップが変な存在感を出していたアリス・イン・ワンダーランド、結構面白かったですね。そして今週の、お、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はおにゃんこクラブ。個人的に一番テレビを見ていなかった時期なので、曲はセーラー服ぐらいしかわかりません。最近では演芸番組に出ている手先が器用な渡辺満里奈さんが好きですと。おにゃんこということで、長野市のピースマークさんからも、まさに私の青春時代ど真ん中のアイドルグループなんです。中学生だった私は、友達と放課後に遊ぶ時間を削ってまで夕焼けにゃんにゃんを見るために足早に帰宅していましたね。ちょうどツボっていう世代なんですね。それほど夢中になっていたおにゃんこですが、聞きたいのはじゃあね、会員番号の歌、そして真っ赤な自転車ですね。会員番号の歌はフルコーラスとなると3曲の枠に収まらないと思うので、はい、その通り、全部かけると6分か7分あるんですよね。そういうわけで3曲には入っていません、残念ながら。今週は久しぶりに中学生高校生時代を思い出しながら聞かせていただきます。さあ、私が選んだ3曲は一体何でしょうか。もうちょっと待っててくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌の曲のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はまだ洋楽がかかっていませんので、こんなのを選んでみました。イントロが長いんですよ、45秒もあって、1980年代の後半から90年代の初めにかけて日本でも人気が出ましたね。リチャード・マークス、その一番のヒット曲はこれでした。1989年の曲です。 Right Here Waiting。 なんか最近はヒットしている洋楽の曲を聴くとみんなヒップホップ系に聞こえるんですけどもね、こういう聴かせるバラードがヒットした時代がとっても懐かしいですね。リチャード・マークス、 Right Here Waiting でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は12巡目のおです。これまでおは太田裕美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、オフコースに小倉慶、大橋純子、岡崎由紀、尾崎亜美、荻野目洋子に、前回は岡村孝子と、ずっと3曲ずつかけてきていまして、今回はおにゃんこクラブを3曲取り上げましょう。このコーナー、これまでおにゃんこ関係では後ろ指刺され組と渡辺満里奈、工藤静香、この3組は3曲かけて、後ろ髪引かれたいと渡辺美奈代、こちらは3組3曲のうちの1曲としてかけましたね。おにゃんこ本体はやっていませんでした。まあ今だから言えるんですけどね、ほとんど素人で歌やダンスのレッスンも本格的にはやっていないような高校生の女の子を集めて、その素人っぽさを売りにしたのが受けてしまったっていうのが本当のところですかね。いろいろ批判するような声があったのも確かですけども、その一方でおにゃんこのオーディションに受かってアイドルになりたいと思う女の子もたくさんいまして、しばらくはブームというような状態になりましたよね。おにゃんこクラブ、そもそものきっかけは、フジテレビが1980年代の前半に土曜日の深夜にやっていました、 女子大学生をメインにしたオールナイト富士、あれが当たったことだったんです。初代の司会者は鳥越麻里と松本出身の秋元直美、それ以降麻生由美、高木沙耶などなど現役の女子大生タレントとか若手の女優をトンネルズや片岡鶴太郎といったお笑いタレントがいじったりしましてね。また女の子のメンバーでオールナイターズなんていうグループを作ったり、それが同世代の大学生の男の子たちに人気が出たもんですから、じゃあ今度はその高校生版を作ろうということになって、1985年、昭和60年に、まあさすがに中高生がターゲットですから、深夜ではなく夕方5時台にスタートしたのが夕焼けにゃんにゃんという番組でした。あの70年代金ちゃんが司会をしていたスター誕生のような公開オーディションと、合格者には会員番号をつけたり、ソロデビューするときにはその披露があったりと、とにかく何をやっても受けてました。おにゃんこクラブ全体としてのデビュー曲はその85年のセーラー服を脱がさないで。レコードは25万枚売れまして、オリコンのチャートは5位まで上がったんです。おにゃんこクラブの1曲目はおなじみデビュー曲セーラー服を脱がさないででした。それ以降ソロで出たこの曲もほとんどの作詞と企画プロデュースは秋元康さんがやっていまして、彼は当時20代後半だったんですけどもね。作詞家としてはすでに稲垣潤一さんのドラマチックレインとか、長渕剛さんのグッバイ青春のヒットで実績を積んでいたんです。おにゃんこ全体の曲のほか、後ろ指刺され組やニャンギラスなどなどユニットもあったし、ソロとしては次は誰をデビューさせるか、それからやめていく子のさよならイベントなどなど大騒ぎになってましたもんね。その卒業第1号として成功したのは、スタート時からのメンバーだった中地こと中島みはるのさよならライブとシングルジャーネですね。レコードは28万枚売れまして、初めてオリコンの1位を獲得しました。おにゃんこクラブの2曲目はジャーネ。卒業していく女の子をちゃんとソロのボーカルでフィーチャーするところが作戦なんですね。2曲目は、正しいネームクレジットは中島みはる with おにゃんこクラブのジャーネでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はおにゃんこクラブの3曲をお送りしています。初期の人気者、新田恵里や国生さゆり、高井真美子と次々卒業していきますが、その後は渡辺満里奈、渡辺美奈代、工藤静香、生稲晃子などなど新しい人気キャラが登場してきたんですけども、結局2年後の87年の8月におにゃんこクラブは解散します。その間フジテレビで放送された若者向けのドラマとかアニメの主題歌はほとんどがおにゃんこの曲が使われましてね。秋元康さんは印税でホクホクだったはずなんですけども、タイアップ商品ヒップスロードのトレーナーの売り上げとかね、そういったロイヤリティはほとんどがフジテレビに持っていかれてしまったそうなんですよ。それがよっぽど悔しかったらしくて、稼ぎの多くを自分の方に持ってくるにはどうしたらいいか考えて作ったシステムが AKB だったそうです。その上奥さんまでおにゃんこから手に入れたわけですからね、もうこれは世紀のアイデアマンとして脱帽するしかないですね、ほぼ同じ世代としては。ではおにゃんこクラブの3曲目ですけども、その後レコードの売り上げがだいぶ伸び悩んでしまったシングルの曲よりも、初期に出したアルバムの中で人気があった曲を聴いてください。28万枚も売れた85年のファーストアルバムキックオフから、さっきピースマークさんのリクエストにもありました、真っ赤な自転車。おにゃんこクラブ最後の曲は真っ赤な自転車でした。私はって言いますと、当時27、8歳でアイドル関係にインタビューをする番組やってたもんですからね、新田恵里、高井真美子、城之内早苗、インタビューしたことがあるのはその辺かな。個人的には会員番号14番の富川春美さんが一番の推しでした。ということで来週のインデックスはカに行きます。カはこれまでカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊、釜安博士、ガロに川島英吾、加山雄三、風、カモン達夫と3曲ずつやってきまして、そういえばソロで南こうせつさんの曲はミで取り上げたことがあったんですけども、かぐや姫全体では今までやってなかったですよね。翔やんやパンダさんが入る前の初期のかぐや姫のも私持ってます。まあそんなのも含めてメッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。 まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週もメッセージを送ってくれました。ついに2月9日木曜日に期末テストがやってきますって、もうこれ読んでる日には終わってるんだね。まあ3学期は中間テストがないですからね、期末テストだけ。この時期って寒いけど、3学期って割と卒業式や3年生を送る会とかイベントも多くて比較的楽でしたよね。サザエ様くんは期末テスト勉強の成果を発揮したいところですが、頑張りたいと思いますって。今日この番組を聞いてくれてる時にはどのぐらい手応えがあったかどうかは本人が一番よくわかってるんでね。さあどうだったでしょうか。またその辺来週教えてね。そして最後は長野市の日本いちごの山さんです。日が差すとたちまち3月のような景色になります。寒い日もあるのに驚きですね。特に今年はそんな傾向が強い気がしませんか。晴れた日に窓際なんかにいるとあったかいを通り越して暑いぐらいの日ありますもんね。いちごの山さんのメッセージ、小学校の図書館の先生に聞いたんですが、今の子供たちの本の選び方は絵が大事ということで、昔のおどろおどろしい江戸川乱歩全集とかアルセーヌルパンのシリーズなんてのはもってのほからしいです。ああ、表紙の想定の絵がどんな感じかっていうんでね。とにかくイケメン揃いだそうです。ナミヤ雑貨店の奇跡の本をちょうど持っていたんですが、映画から受けた感じと全然違うイメージで驚きました。あ、私映画見ましたけどもね、あの世とこの世をつなぐファンタジーみたいなとこありましたけども、結構おどろおどろしいのかな、表紙の絵なんかは。ボロボロの図書館の本で想像の世界に遊んだ世代としては、想像の世界が狭くならないと感じています。でも出版サイドからすると、山ほどの本の中からどう持ってもらうかが命のようで、イケメン化はどんどん続きそうですね。本の表紙の絵なんていうのもね、そうなってきてるんでしょうかね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。